お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書8章26節から27節と9章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書8章の学びをしていますが、26節。先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後のことだから。ダニエルはこの幻がずっと先の将来のことであると聞かされます。それはここにあるように、多くの日の後のことなのです。27節。私ダニエルは幾日かの間病気になったままでいた。その後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを悟れなかったのである。ダニエルの身の上に降りかかったこの幻の肉体的、心理的な影響は圧倒的なものでした。この時点で神様は異邦人の時をイスラエルの国の歴史の中に組み入れ始められました。そのことが最初ダニエルを困惑させました。そして今もとても多くの人々を困惑させています。神様はどのようにしてイスラエルに対するご計画を世の異邦人のための計画に組み入れることがおできになるのでしょうか。そして今日さらに複雑なことには、教会に対する神様のご計画もあるのです。もちろんその答えは至って単純です。私たちの時代、神様は人々をご自分の皆のもとに呼び出しておられます。私たちはこの呼び出された人々の集まりを教会と呼んでいます。この呼び出すことが終わるとき、そして教会が軽挙によって取り去られると、神様は再びイスラエルと異邦人の国々に対する目的に戻られるのです。さて、ダニエル書9章の学びに入りますが、この章もまた聖書の中の素晴らしい章の一つです。この章の二つのテーマは、祈りと予言です。もし誰かが聖書の中で祈りを主題とした最も偉大な章を10選べと言われたら、この章はどの人のリストにも入るのではないでしょうか。もし予言に関する最も重要な10の章が選ばれたなら、そのリストの中にもこの章が入ると思います。最初の21の節にはダニエルの祈りが書かれています。そして最後の6つの節にはとても重要な70週の予言が書かれているのです。このダニエルの祈りは実際祈りの生活の頂点です。この書の最初にネブカデネザルの夢を知るためにダニエルは祈祷会を願い出ましたが、それ以来ずっと彼は祈りの人として生きています。この章の祈りは彼の祈りの生活のパターンを示し、祈りにおいて私たちが学ばなければならない大切なことを教えてくれます。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第一のもの、それはダニエルの祈りは目的意識に裏付けられた計画性のある祈りであったということです。祈りはダニエルにとって決して偶然のものではありませんでした。彼はダニエル書9章の3節で、そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めたと書いています。祈りは無駄な言葉の繰り返しではなく、また綺麗な言い回しを華やかな文法でまとめたものでもありません。 主イエスは祈りについて次のように言われました。マタイ6章の7節。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。このようなものは本当の祈りではありません。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第二のものは、ダニエルの祈りは痛みを伴う行為であったということです。ダニエルは断食をし、荒布と灰をかぶって祈りました。これは人に見せるためではなく、彼の心の誠実さを明らかにするためでした。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第三のものは、ダニエルの祈りは完璧な飾りのなさでした。ダニエルは自分の告白の中で誠実で率直でした。彼はすぐに神様と要件に取り掛かりました。私たちはもっと飾り気のない祈りをすべきです。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第四のものは、ダニエルの祈りは力強い嘆願であったということです。ダニエルはまだ語り、祈っている間に答えを受け取りました。一部の説明をするために、御使いガブリエルが彼に現れました。ダニエルはまさしく強烈な願いによる祈りによってその答えをいただいたんです。第一ヨハネ5章の14節にはこのように書かれています。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第五のものは、ダニエルの祈りはプライベートなものであったということです。ダニエルは公の祈祷会を招集したりはしませんでした。彼は個人的に祈りました。この彼の祈りは3分間の祈りです。主イエスもしばしばプライベートに祈られました。ダニエルから祈りについて学ぶことのできる第6のものは、ダニエルの祈りは神様に届く祈りであったということです。祈りだけが宇宙を貫通し、神様の御座に届く力です。アイザック・ニュートンは、望遠鏡を使えば近くの星を見ることができるが、望遠鏡を下ろしてひざまずけば宇宙を貫通してまさに神様の御座にまで届くことができると言いました。ダニエルの祈りは霊的な苦労の中での魂の本当の訓練でした。このような祈りは骨が折れるものです。なんならそのような祈りには努力と忍耐と苦しみが伴うからです。9章の本文に入りますが、一節。メディア族のアハシュエロスの子、ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年。メディア族のアハシュエロスの子、ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年と書かれていますが、二つの大きな疑問は、ダリオスとはどのような人物で、日付はいつのことであったのかということです。メディア人ダリオスは一般の歴史の中では、旧約されす二世と同一人物ではないかと考えられています。ダニエル書5章の31節には、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだと書かれています。ダリオスというのは実際の名前というよりも、王、ツァー、あるいは皇帝といった公的な肩書きです。正確な日付についてはいくつかの違う意見があります。ニューウェルは紀元538年と考え、カルバーは536年とします。この背景にはどちらの日付でも当てはまると思います。この人物は紀元前538年にバビロンを征服しました。ダニエル書9章の2節。すなわちその治世の第一年に、私、ダニエルは、預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを、文書によって悟った。これはダリオスの治世の最初の年です。ダニエルは今、新しい世界的な帝国が権力の座につくのを見ました。そして彼は、将来について、特に自分の民の将来について心配しています。 そこでダニエルは神様の御言葉を学ぶのです。彼は預言者エレミアの書にイスラエルは70年間捕囚になるであろうと書かれているのを読みました。この章の年代はおよそ紀元前537年です。ダニエルが85歳から90歳の間でした。彼は紀元前600年に自分がだいたい17歳だった頃に捕囚になりました。ということは70年はそろそろ終わりに来ていることになります。だいたいこの人々が自分たちの土地に戻るチャンスを与えられた頃のことです。ダニエルは自分の民を心配していました。おそらく彼はあの8章の小さな角、セレウコス朝のシリアの王であるアンティオコス・エピファネスのせいでダニエルが動揺したのではないかと思います。彼はダニエルの民を虐待し宮を汚すというのです。ダニエルがこの祈りをするに至った決定的な要因は彼が神様の御言葉を学んだことにあるということに私たちは注意を払わなければなりません。御言葉は神様の御心を明らかにします。神様の御言葉の学びとそれに続く祈りは神様の御心を見定めるための処方箋です。ダニエルが読んだ次の言葉は神様の約束です。エレミア書25章の11節、この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。続いてエレミア書29章の10節、誠に主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。ダニエルがこの70年のことに関するエレミアの予言をずっと学んでいたことを念頭に置いてください。ガブリエルが70週という表現を使ったとき、ガブリエルは70年の時を延ばしていたのです。ダニエル書9章の24節にはこのように書かれています。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。70週は御国がこの地上に設立される前の試練の時にあるイスラエルの国の時期全体を網羅します。ダニエルの祈りを読むだけで彼の時代の祈りがどのようであったかがわかります。ダニエル書9章の3節から4節。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神、主に祈り、告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。顔を神である主に向けて祈り、断食をし、願い求めた、と書かれていますが、主イエスも断食をされたと書かれています。断食は、神様の民に奉仕として与えられたものではありませんでした。断食は命じられたことに加えて、さらに祈る人がすることのできることだったんです。初代教会では多くの人たちが断食したことが書かれています。パウロはコリントのクリスチャンたちに次のように書いています。第二コリント人への手紙11章の27節。老した苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。日本語では、しばしば食べ物もなくと訳されている部分が、英語では、しばしば断食をしと訳されています。ダニエルは目的のある持続的な祈りを実践しました。ダニエルのこの祈りはとても個人的です。一人称代名詞である、私、私たち、私たちのという言葉の繰り返しによって明らかなように、この祈りは彼自身と彼の民に関する祈りです。この祈りの中には、第一人称代名詞が41回出てきます。 ネブカデネザルがどのように個人的な代名詞を使ったかを4章で指摘しましたが、違いは何だったのでしょうか。ネブカデネザルの場合は、プライドの印、自分を高める印だったのに対して、ダニエルの個人的な代名詞の使用は、それとは全く対照的で、謙遜と告白とを表しています。ダニエルは神様の御前にひれ伏しています。彼は神様のご性質を認識します。最初に目にするのは、彼が神様との個人的な関係に立っているということです。彼は神様を私の神と呼んで、とても個人的に神様に訴えます。自分の告白をする前に彼は神様の偉大さを長々と語ります。恐るべき神とは、実際尊敬に値することを意味しています。人は神様をもてあそぶことはできません。ダニエルは神様がご自分を愛する者たちに対して契約を守られ、憐れみを保たれることを認識します。神様は約束されるだけでなく、その約束を守られるお方です。神様は不変です。それゆえ誠実です。また神様は憐れみの神でもあられます。神様の憐れみによってイスラエルの国は守られてきたのです。また神様はご自分の憐れみによって私たちをお救いになります。愛歌三章の22節には、私たちが滅びうせなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだと書かれています。神様は慈悲深いお方ですが、同時に私たちが本気であること、そして神様に従順であることを期待しておられます。ダニエル書9章の5節から6節。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまた、あなたのしもべである預言者たちが、皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、及び一般の人、すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。私たちは罪を犯しと書かれていますが、ダニエルは、彼らが神様に反抗した時に、その結果捕囚につながったイスラエルの民と自分自身を同化しています。彼の告白は明白です。彼は一つ一つの罪を分類します。それは不義をなし、悪を行い、神様に背き、神様の命令と定めを離れ、神様の預言者たちに聞くことを拒否したことです。彼はすべてを書き留めます。何一つ省くことはありません。私たちの罪の告白もまさにこのようでなければなりません。神様のもとに行き、私は罪を犯しましたというだけでは十分ではありません。告白とは、神様に私たちが何をしたかをその通りにお話しすることを意味します。もしかしたら、そのようにしたくないかもしれません。なぜなら、明瞭に罪を説明することは恥ずかしいことだからです。それでも、罪の告白の時には、神様にその罪を具体的に、そして明瞭に説明することが大切なことなのです。ダニエル書9章の7節。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民の者、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近く、あるいは遠くにいるすべてのイスラエル人の者です。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。ここには、近く、あるいは遠くにいるすべてのイスラエル人と書かれていますが、イスラエルの人々は散らされていましたが、失われた部族は一つもありませんでした。彼らをそのように呼ぶのは間違っています。一部の部族はバビロンのダニエルの近くにより、他の者たちは遠くにいましたが、彼は彼らがどこにいるかを知っていました。ダニエルは彼らが失われているとは言いませんでした。彼らは、あなたが追い散らされたあらゆる国々で、近く、あるいは遠くにいました。そしてこれは、彼らがあなたに逆らった不信の罪のためだったのです。ダニエル書9章の8節から14節。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、及び先祖たちのものです。 憐れみと許しとは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆、あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべモーセの律法に書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁きつかさたちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神、主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神、主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。ダニエルは神様の義と彼らの恥である不面目とを比較しています。神様に対する咎のためにイスラエルの人々は散らされていました。彼らが受けた罰は当然の報いでした。彼らを捕囚に送られたことで神様は正しかったのです。もしあなたが神様のもとに行って自分の罪の言い訳をし、神様に、主よ、あなたは私が弱いこと、私があのような状況のもとにいたことをご存知です、と言うなら、あなたは自分の罪を神様のせいにしているのです。あなたは神様が間違いを犯したと言っていることになります。私たちは自分たちの罪を告白しつつ、神様のもとに行く必要があります。今日神様は間違ったことをしているかもしれないと人々が暗に含むようなことを言っているのを耳にしますが、神様は間違ってなどはおられません。間違っているのは常に私たちの方なのです。ダニエルの姿勢は、私たちが祈りのうちに神様に近づくときに取るべき正しい姿勢です。神様は私たちを全く見捨ててしまわれることはありません。でもあなたが、神様の憐れみを乞い、自分のために言い訳をすることをやめるまでは、神様は確かにあなたのために動いてくださることはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は幻の意味というテーマで、ダニエル書8章26節から27節と9章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。